今夜もアナログゲームナイト、はい、今回ね第10回です。1月に開始して第10回を迎えました。
早いよ、
早いですか？
早いですね。
怒涛の収録です。いつも心のウルトラソウル太陽王子ことシニアスです。でこのポッドキャストはですね、私の所属するサークルの、ゲームサークル GSF の情報や2ヶ月に1回あの、名古屋の審査会のバーでやっております、アナログゲームナイト、あと名古屋ギークバーの開催情報や名古屋のアナログゲームに関する情報を、発信していく番組になっております。でですね、今回は、第4回と5回に、アシスタントで来てもらった梅江さんに今回も来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まだキャッチコピーは決まっておりません。
ね、後で告知してくださいね、自分 の, あのイベントの。
そうです ね,
ね、一応ですね10回の区切りの記念の回ということで、一応名古屋愛知県を中心の情報ということなので、今回、やっと出ていただくようになりました。ゲストの方を、お呼びしたいと思います。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、出雲さんのゲームサーバーです。中野です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
いやー、ありがとうございます、出てもらって。
うん、いいよ。本当にありがとうございます、こちらこそ。本当にお待たせしたようで、はい、失礼します。
なかなか何を話してたのか、熟慮に熟慮を重ねてという感じ
で。別に何でも喋りますよ、問題ございません。
僕は今回前回9回までで4、5回バネスさんのゲームを紹介する
コーナーがあるんですけど、すごく助かってます、はい、
けど、バネスさんがスポンサーに入ってるのかっていう誤解を
いやでも皆さんね、皆さんね、バネスを使っていただいてありがたいし、逆にね、私は私で皆さんの、やっぱりこうやって応援があってやっていけるわけですから、そこはもう皆さんのおかげですし、私は皆さんのおかげですし、皆さんも私のね、ゲームで楽しんでいただければそれはそれでいいんじゃないかなと私は思いますけどね、はい、
で決してバネスさんがスポンサーについてるわけではないという、
いや
誤解を誤解を招い
て、応援していただけることはありがたい。
応援はしてますけど、は
い、名古屋に住んでて足で買いに行けるところ限られますから、
ね、そうですね、
2店舗くらいしかないですから
ね、
すいません本当に、
はい、いえいえ、ありがとうございます。で、ね、先ほども話をしたんですけど、うん、ポッドキャストという媒体ネットラジオにゲストで呼ばれるのが、うん、3年ぶり
だから、ちょくちょく喋ったことはありますけれども、うん、ちゃんとした形で呼ばれたのはおそらく、まだゲームマーケット大阪の始まる前の応援放送という形、応援放送という形でボードゲーム研究所さんが、私をこうやって私と一緒に喋ったって話はありますけど、それ以外はちょこっとずつはそのありますけれども、それはゲストっていうかちゃんとした形じゃなくて、まあコメントをもらったとかそんな形ですから、はい、
3年ぶりに。
ねえ、貴重ですね。
まあ、両方やってますけどね、ラジオはね。
いや、でもラジオは他のラジオと違って、こう、正座して聞くラジオですよね。
そう。
なんか、少しでも情報を聞き逃さないように今喋ってるんで。
いや、大した喋ってないと思う。
でも、第1話とか聞いた時に、なんかバネスの店舗で中野さんのお話を聞いてるような感覚だったんで。
まあ、ありがとうございます。はいはいはい。私はこういう人間なんで、
だいたい立って聞いたりとか座って聞いたりとかしてるんで、うん、非常に他のラジオとかなり差別化をされてるラジオなので、
喋、る内容はちょっと違うかもしれませんね、確かに、はい、
そのことも喋ってもいいのかっていうところも喋ってる風に聞こえる人もいるじゃないですか、
ね、まあ喋る範囲で喋ってますけどね、うん、はい、いろいろと私の試験でね全部喋ってる部分があるので、うん、違う言葉を喋ってるかもしれませんが、まあそれは実際いろいろご判断ください。
はい、うん、ゲームストアバネストさんは、2014年で15周年
そうですね、
ですね、16年目に入って、
はいはい、もう小さなことさえもできずにダラダラと時間だけ過ぎてい
やいやいやいやいや、
残念な問題です。
十分ですね。
はい、
梅さんは何年ぐらい、どれぐらい前から来られてる
の？でも結構最初に来たのは、まあ、私は人と来たんですけど、おそらく5、6年くらい以上は前じゃないかなと。
愛想悪かったでしょ、
私。いろいろなんかこのゲームはこうなんだよって喋りかけてくれて、ああ詳しいとか言
われて、や
っぱ他のお店とかでそこまであまり喋ってくれる人あんまり実はいなくて、
まあやっぱりね、私がね人寂しいんですよ。
なんですごく助かります
ね。ありがとうございます。
ゲームの情報がや
ってるね、はい、テーブルトークは使われたところだったんで多分13年ぐらい
前ですね。随分だね、いろいろあったね、うん、はい、いろいろあったのは知ってます、はい。 まあ、昔は昔、今は今ですからね、は
い、で来てここ1年ぐらいですね、月 2,3 ぐらい来てますね、
うん、もう割と頻繁に来てます ね、
イベントの告知とかもあるので行ってますけど、
うんうん、いやちゃんねこうやって応援していただけるのはすごくありがたいことです、う
ん、やっぱり中野さんが選ばれるあのゲームバニラさんでしか買えないようなゲームを、うん、ゲーム会で回すと、うんう
ん、それはまあ割と変な反応するわな感覚反応だな、
うん、スネアを見るのび太の気分が、
あ、なんか、まあまあまあまあ
オブランスで買ったみたいな感じ、
ちょっと変わったものが多いですからね、
うん、あ、これどこで買えるのってバネストだよみたいな感じで、
うん、ありがとうございます
あるんで、はい、皆さん多分知ってると思うんですけど、一応営業時間とか定休日のまず最初に、
あ、はいはい、私の方から喋りますか、はい、はい、いつもお世話になってます、ゲームストアバネストは、平日は、12時から21時、だから平日は12時21時で、土曜と日曜と祝日は12時18時です。で、定休日は一応木曜日に設定してますが、まあ、基本的に今木曜日ですからちょっと変わるかもしれません、まあ、でも現状は木曜日です。で、あとそうですね、まあ、黒川北区、名古屋市北区の黒川ってところでやってます。はい、で、16年店構え変わらず、私もいたずらにさっきも言ったように時間だけ過ぎてるっていう、なんかどうなのか分かんないですけど、はい、まあでも皆さんのおかげでとりあえずどうにかこうにかやっていけますので、はい、感謝しております、ありがとうございます。
最近ちょっと人狼のブームだったりとかして、うん、
ありますね、
それこそ3年前にポッドキャストのゲストに出会えた頃よりはだいぶ情勢が変わられたと思うんですけど、うん、まあ15年前と比べて現在のゲームスターがネストアに来られる客層とかっていうのはこの
年齢15年前と比べて今
ですね、
15年前と比べて、15年前と比べたらもう桁2つ上だね、間違いなく桁2つ上のいわゆる動きだね、ムーブメントだね、
うん、
結局私たちがその始めた、私が始めたその時期っていうのはもう本当に知る人と知る趣味だったし、フリークの人がフリークのやりたいようにやってるっていうで、手探りで何やろうかしら、もうゲームも今ほどないし実際で、結局いろんな横のつながりとかで何やっていこうかしらっていう感じで、まあ、手探りでやってたの事実ですね。でそこで例えばバネスト、まあ当時、まあ、バネストっていうのはいつも喋ってますけれども、自分は遊べるとしたけれども、自分は遊べるし、自分はメンバーがいると言ったときに、この趣味に対してどう貢献ができるかってことを考えたときに、まあ今でもお世話になってますけど、EJF のメンバーお世話になってますけど、じゃあ、とにかくなんかステーション的なものがあればいいんじゃない、なんか、あればいいんじゃないって感じになって、場所と人間とお金があれば、とりあえず事業は動くだろう。で私があの時もう26ぐらいだったんだけど、まだ26ぐらいだったんだけど、その時にまあ、自分はいいけどじゃあこの先どうなるのって形になった時に、何かその動かない、動きをすることによって何かできるんじゃないかっていう感じで動いたのがバネストの始まりで、正直言って最初はすごく苦労しました。まあやっぱり大きく行き詰まりました。これははっきり言いますけれども、好きなことを仕事にすることによって、やっぱり大きく行き詰まったのは事実です。でもどうにかこうにか、まあ、周りの支えとか、それでも、こういう状態で、行き詰まった状態であっても、ね、支持してもらえるお客様とかがいましたので、まあ、そこから順番に立ち直っていった部分はあります。だから、今こうやって考えた時に、あの時へこたえてたらやっぱりダメだったでしょうし、で日々やっぱり1年1年こいつはあれですけど、1年1年もう1年契約みたいな形で、ただ契約をしてるわけじゃないですけど、契約してるわけで、まあ契約もちろんしてますけれども、いろんな形でだけども1年1年が大事じゃないかって形でやっていきたいですし、例えば今こうやって盛り上がってますよね。そうした時に例えばじゃあ今の盛り上がりがじゃあいつまで続くのかって言った時に、例えば落ち込んでしまった、もっと言うと厳しくなってしまった時に、やっぱり自力をちゃんと残しておけばまたそのちゃんと上に上がれると思ってるんですよ。だからそういう今こうやって盛り上がってますよね、これに浮かれないようにっていうのも自分の中ではあるんですよ。だから本当にねブームだかって言って天狗になってしまったら普通に私は花を折られてしまうと思ってますし、 あのそうならないように、あの、まあ、そういう 今こういう環境だからこそ逆にあのいろいろ新しいこととか、例えばいろんなお客さんのことを考えたりとかいうことをやっていくことは意味があるかなと思います。
野さん的にあのこう急成長したなというか 急にこう上がってたなっていうのは何年ぐらい前ですか、店的に考えて。
やっぱりというかここ 2,3 年だと思いますよ。ここ 2,3 年でお客さんの層がやっぱ変わってきたなと思います。あのタイミング的には、ゲームマーケットが、国展に移ったタイミングとか、 あといろんな例えば日本語版がいろいろ出たタイミング、このタイミングかなと思いますね。はい、
じゃあ客層の方はどんどん広がって、
そうですね。あの例えば極端な話言うと、例えば土曜日曜でうちの、ね、お店、うちのお店にあの来るお客様考えると、例えば以前だとやっぱフリーク層が当然多かったし、うん、好きな方が好きなようにあのやられるって、まあそれはもちろんそうなんでしょうけど、うん、最近だとやっぱりご家族連れとか、うん、あのカップルとか、うん、もうというと変な話チーマーさんみたいな方までいます
よ。ああそうですね、バイク乗りつけてきて
なというか、ね、というかあの本当になんか割と腰パン乗る人とかで、あのお客さんで3人連れぐらいでカルバソン勧めたらすごい気に入ってもらって、うん、であれです、今度その年末にちょっと連れと遊ぶんで、うん、ちょっともうちょっと人数幅のあるやつって言った時に、うん、あのインカの黄金とかボギブコーカーなんかをね勧めて、ね、そうしたら喜んで、ね、うん、あのご購入されましたので、あまあ別に見た目でやっぱ人判断しちゃい私もいかんと思ってますから、うん、あこういう人たちもゲームやっぱやるんだありますし、
あテレビとかにも、ね、何回か、
あテレビはテレビでもちろん何回かあの去年2回出させていただきましたね、うん、あのもう今なんかザキロバ稽古っていう名前になってますから、その前のザキロバっていう番組とスタイルプラス、はい、あの日曜の昼になってる、うん、あれ出させていただきました。で多分あの今テレビなんかは、うん、あの新しいやっぱり刺激や情報なんかを常に追い求めてる、うん、あの業種じゃないですか。そうした時にあのボードゲームっていうのが案外そのよくよく考えたら案外そんなに悪いものじゃないというふうにやっぱり見てるんじゃないかなと思うんですよ。お金もそんなめちゃめちゃかかるわけでもないし、あの例えばあの怪我をすることもないと、うん、で団らんのために使えるものって考えた時に、まあ、まあ別に普通にインドアの趣味として普通になんかあの見込みのあるその趣味じゃないのっていう感じはするんですよ。うん、だからそういうところを、まあ、例えばそういうところを考えたときにあのテレビのプロデューサーさんとかが、うん、あのディレクターさんとかが、うん、あこういうのもその扱ってる、こういうのを専門に扱ってる店ってどんな感じなんだろうって言って、うん、で実際行ってみて、うん、その専門性に、うん、あの感心していただけたのは事実です、うん、はい、いや専門店、いや専門店らしい専門店ですねって言われたの嬉しかったですからね、うん、はい、
あれですよね、あのザキロバは僕寝てたんですけど、うん、下で2階に寝てたら、バネスさんが出てるよっていう、あの時間深夜じゃないですか、
でもちろん深夜
で応じて、うん、あっていう風になって、うん、それで来るになりました。
確かあの確かあのタイミング、あ確かあの番組って30分かそんなものの番組なんだけど、
ね、ケツの方でしたよね。
そう、うん、あの3つ店舗を紹介するんですけど、一番時間が多かったんですよ。10分以上流してたんで。やっぱり芸人さんのやっぱ頭の回転の良さ、言われたことに対してその説明したことに対してちゃんと正しく判断できるっていうのは、うん、芸人さんそういう意味ですごいなと思いましたね。
ですね、あそこの番組をきっかけにまたバネスさんに来るようになったんで、
ありがとうございます、はいはい、
そう
ですね、であのあれですよ、あの新規でいっぱい来られて、やっぱりリピーターさんになったりとかも、
ね、もちろんそうじゃなかったら、あの私もっともうもう干からびてますから
、うん、でもあれですよね、なんかたまによく最近来てるんで分かるんですけど、うん、あのトイザラスのように子供がこう、
そうですよ、
今日はこれを我慢するからこれ買ってくれみたいな感じ、
あります
クリスマスシーズンとかあと中野さんが一生懸命、ね、ラッピングラッピングでしたもんね、
うん、そうですよ、ラッピングしながらゲームの説明するっていう、まあなかなか大変なこともありましたけれども、だからお子さんが来てそのやっぱりお父さんお母さんがお子さんに何を、うん、その何を買ってっていうのはあると思うんですよ、うん、で 私自身もそうだったんです。私はあんまりコンピューターゲームを買ってもらえなかったんですよ。
うん、
最初に買ったのが本当に冗談抜きで、最初に買ったのは社会人になってからのプレイステーションですから、うん、普通私ぐらいの年だとファミコン世代じゃないですか。
そうそう、ファミコン、スーパーファミコンですね。
そうですよね、
ゲームボーイとか。
だけど私は買ってもらえなかったんですよ、うん、でうちの祖父母の影響なんだけれども、うん、これはボードゲームは買ってもらえたんですよ、
うん、
でなんでボードゲームは、まあボードゲームは何でも、まあ今考えると、なんでボードゲームは買ってもらえるけど、コンピューターゲーム買ってもらえなかったかなと思って。で、確かに、いろいろ思い当たる節はあって、うちの祖父母も、はい、多分ゲームしたかったんだと思うんですよ。で、コンピューターゲームだとどうしてもコントローラーでやらな
か
ったんじゃない
ですか。そうですね、うん、早かったり
とか、うん。ですよね。で、今みたいに、例えば、その、教育とかそういったものにつなげてなんか話をするっていう形じゃなく、そのなんとなくそのうちの祖父母っていうのはボードゲームとかそのカード、まあ、トランプとかそういったものに対しては寛容だったっていうのはあるんですよ。で、まあ一回その、まあ多分そういうことなんだろうな自分は思ってますけど、でそういう環境から考えた時に、今例えばコンピューターゲームってなんかよくわからないけど、私はコンピューターゲームその嫌いじゃないんだけど、よくわからないコンピューターゲームばっかりやったりとかいう話になって、でボードゲームだとそういうある程度寛容になるっていうことがあるじゃないですか。
はいはい、そうですね。
で、ありますよね、明確にありますけどね。
そうですね、今ね、ありますね。特にブームになってからそうですね。
ありますよね。でだけど私はその時その、まあ、小さな頃にそれが実際あったんだろうな。だから祖父、うちの祖父母がそのいわゆるこういうボードゲームに寛容だったっていうのは、今こうやって見てると、うん、ああまあ俺の環境と似てるのかなっていうのは、私の環境と似てるのかなっていうのはちょっと思うことはあります。
そこのきっかけがあったからのバネストがオープンするのの原因に一個はなって
る、まあなってると思います。そこの要因はあります、間違いなく。
初めて聞いたんです
よ、うん、いやだから祖母にはまあ確かに感謝してますし、そういう意味でね、いやそういうところでもし違う形だったら多分これに対してもうちょっと違う感情を持ってたはずなんで、
もしも電源ゲームとかコンピューターゲームだったらコンピューターゲームショップだったかもしれないです
よね。うん、まあコンピューターゲームショップだったし、普通にコンピューターファミコン世代の人になっちゃったと思うんですよ。うん、いや同じ世代の、
うん、でも名古屋がこう道路広いから高速道路を送れるみたいに、もしもバネストが15年前になかったら多分、
いやそれは分からない、
多分、うん、いや今ちょっと怖いですね。イフだ
もん、
怖いですね、
それはイフだもん。
15年前から今でもずっとこうバネストがバネストで会ってくれたから、
ただやっぱり言えるのはあのタイミングで必要に迫られたっていうのは16年前か、今だと16年前のあのタイミング必要に迫られたって事実はありますね。まあ、ちょうどその EF はまあそれよりももうちょっと前からやってたんだけど、 EF のメンバー の何人かにそのやっぱりお世話になって、やっぱりこういうことになったらお金の工面もしてもらったし、でいろいろちょっと話をしながら、ああまあこれだったらまあなんとかどうにかこうにか俺一人で食えるだろうと、俺一人だったら食えるだろうと。で26だと、26で例えば3年やって29、3年やって20、3年で芽が出なかったらまあ見込みがないわと。で29だったらまだリセットできるだろう、そういうことを考えたときに、まあじゃあとりあえずやってみるか。もともとその勤めてた会社はもう、まあ食品工場をちょっと、まあ、辞めて、でちょっと別 の, かあの工場に勤めてたんだけど、そこはまあダメだったんで、俺としてはちょっとと思ったんで、結局そうするとやっぱり入れ込むじゃないですか、こういう新しいことをやろうとなると、まあ、それもあるんで、だから皆さんのおかげでこうやってね支えていただけるようになりましたけどね、うんうん、
いやなかなか祖父母の話とか貴重なんじ
ゃないですか。まあまあまあやっぱり、うん、ゲームに対して寛容だったのは、今考えてみればありがたいかな、うん、もし寛容なかったらやっぱりちょっとこの感情にはならない。
じゃあ15年間 の, その、はい、名古屋のテーブルトークも含めて、うん、で昔テーブルトークのサークルさんやってた、
やってましたね、横着なサークルでしたけどね。もともと私はだから RPG 上がりの人間なんですよ。で RPG 上がりの人間がなんでボードゲームやってるかって言ったら、やっぱりまあいろいろあったんですけど、やっぱゲームに対してのゲーム性に対してのやっぱり興味っていうのはやっぱあった部分もある。だから今だとやっぱストーリーがやっぱりメインになったりするじゃないですか、はい、RPG っていうのは、はい、だけども私自身はやっぱりゲームって、例えば こうやったら効果的になるとか、こういう形で、先に進めるみたいな RPG のそういう要素あるじゃないですか。そういったところにやっぱり関心興味があったので、ストーリーっていうのはストーリーでもちろんありはありなんだけど、やっぱりストーリーよりかは自分はそういったプロセスを組んだりとか、そういうまあコンボケーションっていうか、まあそういうのを組むことの方に興味を持ったのは事実ですし、それよりまあそれもそうですし、さらに言ったゲームそのものに対して全体的に興味があったっていうのがあるんで、うん、そうするとどうしてもストーリーの要素が強くなると、ゲーム性的なものにちょっとゲーム性が少しよ薄くなったり、まあ弱くはならないかもしれないけど薄くなったりすると、ちょっとそうするとなんかいやそれはなんか物語にいいんじゃないかなと思う時があったりする時があるんですよ。だから私は多分まあタイミング的にやっぱそういう風になったのかなっていう気がしますけどね。
RPG は前扱われたんですけど、うん、具体的に扱いをやめたのって何年くらいですか？
今から 7,8 年前だと思いますね。やめた理由は、もともと売ってました確かに。
あ、そうですね、う
ん、で今でも名残としてサイコロ系は売ってます。やめた理由ですけど、まあやっぱりまあ失礼ながらやっぱり売りにくかった、売れにくかったって、やっぱりまああんまり難しい話なんですけど、やっぱり本屋の領域かなと思ったんですよ。本屋の領域かなと思ったんですよ。だからストーリーと絡めて、商品を売るって形になった時に、ゲーム屋の商品よりかは本屋の商品だろうっていう風に、お客さんがもう私もそういう風に思い始めちゃったんですよ。そうした時に、例えばやっぱりそうした時に、ここではそのストーリー的なものっていうのはゲームさんもあれですが、ストーリー的なものが提供できないじゃないですか。なかなか、
そうですね、うん、
リプレイとか例えば置いたとしても、そこから先の例えばラノベを置くわけにもいかないし、漫画を置くわけにもいかない。
DVD無理ですもんね。
そうした時に、そうした時に、いやこれは本屋の領域ではないかと思ったので、私はちょっと少しいやこれはちょっと実際売上的にも厳しかったし、これはちょっと無理かなと思って、まあ判断しましたね。はい、
またじゃあRPG 扱う可能性っていうのは、
なくはないです。例えば今、クトゥルフ神話の RPG が割と出てるじゃないですか。
あ、そうですね、今ね、
で、カンコレの RPG も出てますよね。で、可能性なんですけれども、そういったものがある程度今の私の業務と、まあ、いろいろ照らし合わせた時に、ある程度見込みがあると、やっぱり商売って見込みがあるかどうかで決めますよ
ね。
で、見込みがあるとするならば、自分自身も RPG の経験知識はあるので、おそらくそれはまあそれのがある程度見えてきたら、見えてきてある程度自分の中でゴーサインが出せるなれば、それはもちろんやぶさかじゃありません。ただ現状としてやっぱ本屋の領域のものかなっては思ってますね、自分としては、
まあ、バネストさんみたいな店は名古屋だと本当ユースなんですけど、やっぱ普通の TRPG の本を扱ってるのが結構ありますから、
ね、ありますよね、名古屋では。でやっぱ漫画とかそのラノベを置いてる店で RPG を置いてる店があるじゃないですか。そういったところが多分強いと思うんですよ、そういったものっていうのは。
なかったシグマさんとかですね、
漫画。まあそうでしょうね、だからそういう形になってるのは、それは自然の流れだと思うんですよ。ただ自分自身はRPG の経験っていうのはボードゲームに関して、ボードゲームに対しては全く無意味ではないと思ってるんですよ。なぜかっていうと、例えばさまざまボードゲームなんかで裏とか、例えばイントロダクションでいろんないろんな、まあ、そういう話があるじゃないですか。そういうこのゲームの例えばあらましみたいなのあるじゃないですか。それをある程度RPG をやってらっしゃる方なんかだと、そこからやっぱ世界観をちゃんと掴んでゲームを遊ぶってことができると思うんですよ。そういったところで RPG の方がRPG やってらっしゃる人が、ボードゲームやるときに世界観からゲームが入れるというのは、アドバンテージと見て私はいいと思うんですよ。
戦国時代のゲームね、軍師官兵
衛。いや、そうです。だから、世界観から入ることによって、面白さのアシストになるんじゃないかと。
ボードゲームだからって、といって TRPG みたいなロールプレイをすることによって、やっぱりその面白い
やる
1%ねですもんね。
やるだってやっぱりやっぱりね、そういう中世とか歴史的なものとか、 ファンタジーがテーマだったりするとやっぱりあのガジェットとしてそういうのが出てくるじゃないですか。例えば SF だったら別に銀河英雄伝説をテーマにしてもいいわけですし、例えばファンタジーだったらあのファンタジーだったら例えばアマタール、アーサー王とかそういったものの例えばそういうシチュエーションをちょっと出すだけでも盛り上がるじゃないですか。
ですね、
う
ん、俳優の真似してもいいですか。別に
いいですよ。
あのあれですよね、あのこの間あのスコットランドヤードの東京とか、
うんうん、あれなんかでも例えば柳沢警察いいんですよ。柳沢警察とか踊る大捜査線やればいいんですよ、
ね。とりあえずレインボーブリッジに行く。うん、
いやそういうところで、うん、そういうところで結局なんだっけゲームをゲームシステムも大事ですよもちろん、うん、システム大事ですけどそういった形であの。どうやったらこのゲームを面白おかしくできるのかとかいうことを考えながらやるっていうのにおいて、うん、そのストーリーから入るっていうのは私は間違いじゃないと思ってますよ。うんうん、
じゃあ、 あの名古屋 の、うん、あのアナログゲームの、 あの15年間 TRPG 見られてきたんですけど、うんうん、あの他の地域に僕もゲームマーケットにこの間一回行っただけで、うん、あのボードゲームに関テーブルトークは結構な別の県なんですけど、ボードゲームに関してはまだ愛知県内でしかやってないんですけど、うん、あの名古屋のこうボードゲームとかアナログゲームは、まあ、他のとこと比べるとどんな感じですかね。
あんまりちゃんと見てはないけれども、もともと名古屋って RPG の時代からシステム解析は他の地域よりも優れてましたよね。
あ、そうですね、はい、
もともと RPG の世界ではシステム解析は優れてましたよね、もともと。で、名古屋だからボードゲームの場合と名古屋だからっていうのはあれかもしれないけども、少なくともそのバネストのお客さんに関しては、バネストのお客さんに関しては好奇心はだいぶ増えあるなと思ってますね。だから そうじゃなかったらうち の、 あのラインナップ支えられないし、うん、もうあるんですけど、あのこういうなんだかよくわからないものを引っ張ってきて、なんだかよくわからないけどとりあえずあの良さげだから進める、でそれに対して お客さんが反応されてる部分もありますから、バネストのお客さんはそういったところであの、まあ、好奇心が、そういった好奇心とか新しい刺激に対してあの割とあの寛容であると思ってます。でそれ以外なんですけれども、あの今見た感じだとやっぱり、まあ、こうやって今いろいろ変わってきてるじゃないですか、
はいはい、
いろんな形でそのフリークのものから、うん、あのフリークじゃない人までいわゆる触るようになってきてるじゃないですか、うん、でまあ今過渡期だと思うんですよ、うん、そういう意味では。で私なんかは割とまあそのブームとかうんぬんかんぬんっていうのはあんまり気にはしてなくて、昔からあの普遍的にやりたいと思った時に、やりたいと思った時にやれるものがある状態でいいと思ってる。物がないのはやっぱダメなん
です。まあそうですね。うん、
で、あのなんかその盛り上げようというのも分かるんだけれども、それ結局盛り上げた後どうするのっていうのはずっと思ってて、私はだからそういったもので必ず。なんだっけ、あのちょっと凹むと思ってるんですよ。ガッて盛り上がった時に必ず凹んで、でさらにそこからまたその力があればまた上がって、でそうすることによってある程度そのレベルがどんどん上がっていくと思うんですよ。だからそのブームっていうものにあんまり私は必要以上に反応するべきじゃないというか、必要以上に反応しないようにはしてます。だからブームで盛り上げたい人は盛り上げたい人はもちろんいいはいいんですよ、いいはいいんですけど、その闇雲に例えばなんかその盛り上げてっていうパターンよりかは、自分 の、 そのやってることをどういうふうに提供するかとか、どういうふうにお客さんに提供して、それに反応が、あのその反応をどういうふうに見るかとか、あと自分のやってること、自分をあの自分のやってることをどういうふうにあのアピールしていくかってことを繰り返していくことによって、あのまあ自分の中で、ゲームっていうのをどういうふうに盛り上げていけばいいかってことを考える。なんかそういうブームっていうのはなんかとは違った動きを したいですね、自分としては。
それはやっぱ仕入れとかの。
もう分かんないけど、まあ結局もともとなんでこんなことしてるかっていうと、なんでそういうわけのわからないメーカーと付き合いを始めてるのかとかしてるのはっていうと、やっぱり。他がやらないようなことをやろうという意識はやっぱ昔からありました、実際。他がやらないことをやる。で、他がや、例えば後から追っかけてやったとしても、まあ、皆さんは見てるだろうと、ちゃんと自分がやってきたことを、ちゃんとそれが正しければちゃんと評価はされるだろうし、結果は後からついてくると思うんですよ。で、 さらに言ったら、やっぱりいろんな形で自分自身 の, その好奇心や興味やら そういったいろんな探求心っていうのを自分自身を満たすっていうのもまああるんだと思う、まあ、失礼ながらやっぱり自己中心的で申し訳ないんだけれども、自分自身が例えばやって自分自身がそのやってみて、でこういうものがあるよどうですか、こういうものがあるよどうですか、でそれに反応してお客様が反応してある程度の成果が出れば結果後がついてくるじゃないですか。でそれ反応が悪かったらお前何やってんだってことだから、お前何やってるんだってことだから、それはああダメだったんだ話になるんですか。でもでもこういった趣味っていうのはこういったまだまだいくら広がっててもまだ狭い趣味じゃないですか。こういったものっていうのはやっぱり好奇心を常にそのどういうふうに展開していくかだと私は思いますから、そういったところが自分自身のエネルギーにもなってるし、そういったところに対してお客さんの支持があるっていうことがありがたいことだと思いますよ。
やっぱりその中野さんが強いられたそのわけのわからんメーカー出てましたけど、
まあわけのわからんで言っちゃ失礼だけど、
ここにあるようなものをやっぱりなって、その中でやっぱり自分の好きなものとかは、まあ、この間、ザボスのゲームだったりとか、だとそうブラックロックシティがその同じ会社だとやっぱそれ好きになったりとか、
だからね、まず面白そうだって感じるかどうかなんですよ。だから面白そうだって感じ、だから知らないところに対して、普通知らないものとかわけがわからないものってやっぱ興味持たない可能性があるじゃないですか。ちょっとよくわかんないからいいやになる。でもそれじゃなくていろいろ見てて、わからないから見てて、でそこで見てて、あいけそうだと思った時に、そこであなんかすげえ面白そうだと思えるっていうことが思えることが私は意味があることになってるし、
やっぱやるその去年ちょうど1年ぐらい前にここに来た時よりは、多分ゲームを見る目じゃないけど、こう面白そうだなと思ったものに対してプレイしてみて、それがあんまりこう面白くなかったっていうか、その自分の見込みとずれないようになってきたんで、だんだんこう
成長してる、
中野さんと話してモニタリングというか練習じゃないかなしながら自分が合ってるかなっていうものを確認してやっぱ買ってるんで、
それが成長してることだと思う、やっぱり自分が面白いとか、自分がやってみたいとか、ね、自分が興味があるものをそのまま素直にやればいいと思う。
この間ロミオ&ジュリエット、ほぼジャケ買いで買ったんですけど、
ありがとうございます。
すごい面白かったんですけど、
ありがとうございます。
ジャケ買いで買って、ルールも聞かずに、まあ、ジャケ、出たと思って一緒確認して、長尾さんに聞いてやったら、すごい面白かった。
いけるだろう
と、こんなこと。じゃこのジャケットはいけるってなって、CD 買うようにゲームを買い出したら、もう止まらない。
危ない兆候
だ。危ない兆候だ。
で、今の人たちって、やっぱり失敗したくないとか、リスク踏みたくないっていうことは、やっぱりあると思うんですけど、私はね、実はね、失敗をどう生かせるかの方が意味があると思うんですよ。私だってそれはおびただしい量のその仕入れて失敗したもんとかいろいろやって、ああ失敗したな、やっちゃったとかあるよ、あるけれども、やっぱりそういった例えば仕入れに関してはね、仕入れに関しては自分の仕入れに関してはやっぱり新しいこととかやっぱりやっていかないと結局埋没しちゃうだろうし、特に名古屋のこの店、名古屋の店じゃないですか、でそんな大きな事業をしてるわけでもないと、そうした時にどうやって自分がそのまあやっていくかってことを考えた時に、やっぱりリスクある程度踏んでいかなければいけない部分もあるし、失敗を恐れていては何もできない部分もあるんですよ。ただそれをどういうふうにこなしていくかっていうのは日々あるし、当然それでまあそんな全部は全部うまくいくわけないし、むしろ失敗の方が多いんだけど、生かせない失敗の方が多いんだけど、だけど、そういったところを応援してもらってるのは感じれますので、実際だからやっぱり皆さん、まあ、私自身も言いたいこと、私がやっぱり言いたいことは、そのゲームって、まあ、意味の問題あるの分かんないじゃないですか。
まあそうですね。
だから
そういうのもありますね。
分かんないじゃないですか。例えばそれは日本語版で出たと、例えばすげえこれよそでは面白いって言ってるもんだとしても、その人にとってどうか分かんないと言った時に、じゃあそれを見てあやってみたいなと思ったのに、もっと正直もっと素直になっていいと思ってるんですよ。
でもあれですよ、さっきちょっと話の前の話に言うと、新規のお客さんとかゲーム層、客層が変わって、家電量販店に聞くように、どれが面白いとか聞く人もやっぱり
いますよ。
だからそういう時も一番いいやつとか
って完全にそういう時は、完全にそういう時は面白いと思ったものがいいですよって、逆に なんかちょっと、なんかちょっと違うなとか、見えないなとか、ちょっと見込みが見えないなとか、ちょっとなんか違和感感じるなって思うのは、その人にとってもうその時点でつまんないんですよ。その人にその人の共感得られてないわけですよ。で、共感得られてないもん、全然払わないですよ。
まあそうですね、
だから、で、しかもそういうものが続いたってこと、そういうことも、例えばそういった、例えばちょっと、今日はなんかいいや、今日はなんかどれもなんかピンとこないって言ったら、今日はゲーム買う日じゃないんですよ。だから、気分的にやっぱ気分的にの、ね、乗らない時に、はい、もうその娯楽やったところで、娯楽は、ね、そういったものを直してはくれないと思いますよ。
あれですよね、なんか気分乗ってない時に聴いた音楽はそれ聴くとなんかみたいに、
なんかちょっと
乗ってない時に買ったものを遊ぶと、うん、なんとなくその面白さがちょっと、ね、減っちゃう
と思うんですよね。だから娯楽だもんで、どこまでこいつらって、ボードゲームで娯楽だもんで、遊ぶのとね、ああじゃあ今日一日ね楽しもうって思わないとやっぱ機能しないと思います。
この間ボーナスの時に買ったゲームは全部おしゃれです。
あれなん
ですか。いいな。
出て財布が潤ってて買ったゲームはテンション上がってたんで。
そうなんです
よ。そうなんですよ。
大事
でした。
いつも思うんだけれども、こうやってゲームやってるじゃないですか。はい、ゲームやってるんだけれども、でゲーム会いろいろありますよね。
はいはい、
うん、ゲーム会の待ち遠しいと思ってる時は多分何やっても面白いんですよ。ゲーム会が待ち遠しい、今日金曜日でね、今日金曜日ですね、金曜日、今日終わって明日ゲーム会だ、土曜日ゲーム会だって言って、これとこれとこれがしたいと、いう話になれば、それ多分何やっても面白いんですよ。明日ゲームは面白いし、もちろん、なんだけど、めんどくせえなーとか思っちゃうと多分楽しめないですよ。何でもそうですよ。
けどですね、楽しい、ストレス解消に買い物をするしたものとかって結構その服とか着なかったりとか
ある
んで、
そうそうそうそう、
ゲームもやっぱり楽しくやったりとかしなきゃいけないんで、
だからゲームだけじゃなくて、例えば今日ね、明日ゲーム会だって言ったら、あいつとはこれがしたりとかさ、だから人間も そこに集う人間も、その要素の一つじゃないですか。でしょ、
まあそうですね、
要素の一つ
あの子とあれ遊びたいし、
あいつだったら結構いろんなキャプチャできるんじゃないかな、そういう話になると思うんで、だから要素なんですよ、人間も要素だし、ゲームも要素だけど人間も要素だから、そういったものをうまくその加味して、うまく回せばゲーム会は楽しくなる。逆にそのなんか面倒くさい、例えば、ね、例えばゲームのゲーム会なんかで、例えば自分がインストラクトばっかでしんどいとか言うと、多分それ楽しめないはず
だ
し、インストラクトどうしてもインストラクトばっかでちょっとしんどいと思っちゃったら、インストラクトが面白いって言うんだったらもちろん楽しめるし、うん、なんか逆になんか俺ばっかりインストラクトなんだよなとか言うと、やっぱそれ楽しめない
わ、
すごいわかる、私ばっかり
インストラクト、そうするとそこに行くのは硬くなるじゃないですか。
あ、まあそうですね、
そうするとそんなところに行って硬くなるのが分かってるところに好き好んで行くかって話は
あ
る
んですよ。そうするとゲーム自体の、ね、面白さもちょっと削られちゃいますもんね。
だから今言った話にちょっと回りくる話になっちゃうんですけど、インストラクトってあんまりその変なふうに人になんかある固定の人に特定の人に固めちゃダメだと思うし、そのためにやっぱり例えばメンバー、遊ぶメンバー全体がね、メンバー全体が関心持ってやれば問題ないと思うし、別にインストラクトなんて私でもよくあるけど、まあ、ルール買ったもの読みながらでもやるし、
まあ別
に
そうですね、
だからなんかあんまりなんか型ね、あんまり何だろう、型考えたりちょっと考えなくてもいいと思うけどね。
結構僕のいつもね集まってるやつだと、ゲームをだんだんだんだんみんな自分で買ってくれるようになったりとか、これなら自分で買うわってなってくれたんで、で結局買わないけど何でも遊んでくれるメンバー、
そういうメンバーいいよね、
大事ですよね、
大事
文句を言わないので、
だからとにかくゲームが好きな人なんだよね、だからやっぱりね、娯楽である以上、その日を一日ゲームね、一日も一日かどうかの、ね、この、ね、時間をゲームで楽しむ、遊ぶぞっていう感覚が意味がある。
人のやっぱり負担だったりとか、で結構ね、やっててやっぱりルールの間違いとか読みながらやるんであったりするんですけど、
そうだからインストラクトのミスを、ミスを咎めちゃダメだよ。
そうですよね、最近ちょっとなんか新人というかその、ムーブで入った人がそのインストラクトのミスだったりとか、結構ゲームがダメだっていうのをこうポッドキャストとか、
だから、そういうのは、そういうのはそういう考え方は別に、ね、あれだとしても、俺個人は、別にミスはあるし、失敗もあるよね。で、だからゲーム、まあ、そんな、 どういう風に動くか、ね、そんな分かんないゲームももちろんあるわけじゃないですか。でそんな完璧にはいかないよ。
でもミスしてこれおかしい絶対おかしいと思ってやり直してやっぱそうだよねっていうのもあるんで、うん、
あだからちょっと
すまないはずだっていう、う
ん、ちょっと逆にちょっとあのよく読んでみようかとか言って、うん、でそれでゲームを理解するってことが意味があると思うんで、ゲームを理解するためにであれなんで、その例えばあの逆に言ったら私なんかでもあるんだけど、うん、私なんかの経験あるけどやっぱりお前のインサートダメだって言われたらそういう人に対してインサートしないよ、
怖いですよね、
それはいや、
うん、だから私はインストラクトっていうのは あんまり変なプレステージを出す、あのプレステージをつけるべきじゃないと思ってるし、あのみんながみんなでみんながみんな力量をどん力量みんながみんなの力量に合わせてやればいいと思ってるんで、あのだって文句言われてゲームしたくない。
まあそうですね。テーブルトークのコンベンションの時でもね、そのお前の GM はダメだって言われたところのコンベンションになかなか行きづらい方するんで、
うん、いやだからやっぱりそれは、うん、だから仲良くもそうだし、うん、あのそういうことを、ね、やっぱり仲良くみんな仲良くもあるだろうし、うん、あのゲームを少しずつ覚え、ね、理解していくって過程でさまざま読み違いとかその、うん、ミスはあるよ、
まあうん、趣味がいろいろと万能ではないんで、こう
万能じゃない、ね、
なんかさっき落ち込んでる時にゲームやって解消する時もあるんですけど、
うん、
どうしない時の方はやっぱり
そうそう、うん、だから逆に言ったら、うん、飽きた時はインターバル置けばいいし、うん、その例えばあの普段例えばいろんな仕事なんかでストレス溜まってる時に、ああゲームしてえなって思った時にやればいい。
そうです
ね。分かる気がする。
だから自分の感情に合って正直でいいと思うよ。だからかったるいと思った時は別にやる必要もないと思うし、だってゲームよりもっといい趣味あるじゃない。かったるね、ゲームやるのかったるいなと思った時に、なんかいい趣味、なんか別に他に、だからゲームだけじゃなくて他の趣味持っててもいいと思うし、ね。
僕だからその中野さんに会いに来る時はちょっと時間と予定を取って、
うん、
多分1時間半ぐらい取ってきますから、
ね、あすいませんすいません本当にすいません
パッパって買う時はないっすよ多分、
ね、いやまあまあだからそれはもう物を例えば選ぶ、うん、まあそれはお客さんそれぞれですから、うん、お客さんそれぞれですから例えば決め打ちだとか例えばあとこれどうなのって私、まあ、それもちろん説明してでそこですり合わせをするやつ、
うん、
で例えば私の説明を私のゲームを説明すると、うん、であのお客さんが例えばこういうものを求めて私の説明すると、うん、そうするとあなんかいけそうだって時にあじゃあこれお願いしますって話になるじゃないですか、うん、そういう形であの私の仕事っていうのはお客さんをその気にさせることだと思うんですよ、うんうん、そうするとその気の状態でゲームをやって、うん、で楽しんでもらえれば、うん、あの誰も損しないじゃないですか。
うん、僕大体あの見てあのツイッターとかなんか入荷案内とか見て、うん、でこれが欲しいなと思って来てるんで大体買うものを決めてきて、
うん、
必ず来て言うんですけど、
うん、
やっぱりこうこれどうとかさ、
うんまあで
しょうね、入荷した時には出会いが出会いであったゲームの方が印象深いですもんね。
まあまあまあまあまあ、うん、やっぱりそれに対して関心があるってことだから。うんうん、私としてのもやっぱりそれで関心持ってもらえるってことで、うん、あのどこまでそのお客さんに対してアピールアプローチできるかっていうのはあるんで、当然それはお客さんの考え方だからお客さんがやっぱりちょっと、うんうん、これはちょっとあの ね、お客さんの考え方でいやちょっとこれは今日じゃないなと思ったらもうしょうがない話だし、うんうん、だから店として面白いとかおすすめですっていうのは簡単だけど、うん、でもそれはお客さん自身の立場がいろいろあるじゃないですか、
はい、
あの例えばどういう環境でゲームを遊ばれるのかとか、うん、どういうメンバーで遊ばれるとかあるじゃないですか、うん、でそういうものでいろいろ千差万別だと思うんで、うん、一概に面白いおすすめってなかなか言いにくいは言いにくいんですよ、うん、だけどもあの少なくとも手に取まず手に取る段階で何か関心があるわけですよ、うん、何気なくここで やることないと思うんで、うん、そういったものをやっぱりあの案外私はあのお客さんの動向を見てますので、う
んじゃけ替えもね大事ですもんね。
ジャケ替えですよ。ジャケ替えは割とあの肯定してますよ私は。だってやっぱジャケットでいいなと思ったもん。それだってそのジャケットでだってお客さんのハートを結局掴んでるわけじゃないですか。
最近だと多分海底探検のジャケット見た
けど、
これは絶対面白いと思いました。
なるほどね。なるほどね、
うん。これは絶対面白いと思ってやっぱ面白かったんで。うん、
やってみたいな。
何回ってこと、
うんう
ん。なるほどね。確かにあのホイップさんあの。いつもこうやってシンプルなものをシンプルな箱でいわゆるゲームの、主題をこうやって出してくるからね。
海底探検は色と見た時にルールだけ見た時にピンとこなかったけど、うん、ジャケット見た時にああこれだっていうのは
まあそうだよね、うん、
そこさっきのネバミジュリもそうだったし、
うん、そうだね。だからそういう感性はねあの大切にしていってください、うん、はい。
最近あの名古屋でですね、僕がちょっとまだ2年ぐらいなのかなが、うん、ボードゲームメインになってきて、はい、それ以外にもカタンとか15年代、ね、はい、やってたんですけど、最近ちょっとサークルとかあのバーとかでやったりとか、うん、スペース増えてるんですけど、うん、その流れとかっていうのはどう思われますか？多分
増え結構じゃないの、うん、結構だと思うよ。あの選択肢が多いことはすべからくいいことだと思うけどね、うん、だからあのライフスタイルあるじゃないですか、はい、あの現代人のライフスタイルって千差万別あると思うんで、例えばゲームサークルがいい、うん、で、ゲームサークルが良くて、で、そういうバーとかみたいなところで、うん、あとサロン的なものがある、うん、別にそれはあのお客様のライフスタイルに合わせてあの選ぶの、別に私はあの何にもあの不満はないですね。
さっき行かれてますもんね、いろんなところ
。やっぱりね、社会勉強、あ、社会勉強、あのやっぱりね、いろいろ見ておかないと、結局バネスと黒川は結局 ね黒川にずっといては分かんないことってあるじゃないですか。うん、うん、だから社会勉強として、例えばどんな人がどういったものを、どういった環境でどういったものを提供しようとしているのかっていうのは見ておくことが全然あの私としては意味のあることだと思う。うん、全くあの非常にあの活用できることもあるかもしれないし、
ね、あの去年あの10月ぐらいに、ね、あのゲームサルーさんで中野さん来た時にざわって、うん、
ね、あ、聞き覚えない声がインストしている、
聞き覚えた顔がいるって言って、あの時に僕はそのなんていうの、ここにいないとか、あのコミケとかゲームマとか以外 その何サロンとかにいる中初めて見たんで、あーって思って、うん、
最近だから、うん、あのフットワークはもともと軽いけど、うん、バネストってのは、うん、一応武器かもしれない、フットワーク、あのフットワーク軽めに取れっていうのは一応私の中では一つあるのよ。確かに出張とかで、その出張費とかで例えばお金は多少かかるけれども、それと比べてあまりあるほどの成果は私はあると思ってるんで、だってやっぱりあのうちのゲームとか、まあ、うちのゲームじゃないにしても、例えばゲームをやられてる方がどういう環境で遊んでるかって、私の立場と非常に意味があるんですよ。だからあのゲームの使い方って普通にただ単に遊ぶだけじゃなくて、例えばいろんな目的用途を踏まえて考えることあるじゃないですか。でそれを見ておくことは見ておくことで意味があると思うんですよ。そうするときにまた自分の中で、例えばこういうことやってるから、自分がこういうサービスを考えたときに、ここと例えばあのここに例えばこういう話を振ったら乗ってくれるかとか、そういう話まで出るじゃないですか。だからいろいろ見た感じ、いろいろそういう形をしていったときに、私の中ではあのやっぱりお客さんがどういう形でゲームを使われてるかってのは今日純粋に興味ありますよ。
そうですね、あの結構さ、ショップさんだあのあのゲームサルーさんだったりとか、あとキャラベルさんだったりとかにも行かれてるみたいです。
あ、行ってますね。
三つ子さんにも行かれてます。
行ってますね。うん、私あのゲームできる時間って限られてますよね、当然あの普段店があるから、だけどもやっぱり顔を出すことによってあの挨拶したりとか、でやっぱり目ね、あのお互いどんな人が遊んでるか、まあ私からすればどんな人が遊んでるか、例えば向こうね、その皆さんからすればあのどんな人どんなやつがそのゲーム屋をやってるのかっていうのはやっぱりちゃんとアピールしておくことによって、やっぱり人間の顔、ね、顔と名前が一致するとか、顔とやってるのが一致するってことが、ある程度、あの、クレジットになるじゃないですか。
結局、今、Amazon だったりとか、通販サイトだったりとか、の県外にもいろいろショップがあるんで、通販でやっぱ買ったりとか、そこにしかやっぱり、スゴロク屋さんだったりとか、ないものがあったりはするんですけど、やっぱり店舗で買う意味っていうところもあると思うし、
あの重要だと思います。だからあの店舗の生き残り、あの全てネットが全て万能ではないと思ってるんですよ。だから別にネットで全部やれば効率はいいでしょ、確かに効率はいいですよ、効率はいいんですけれども、やっぱりちゃんとアピールしたりとか、例えばあのちゃんとそうやって顔を出すことによって、あの信、まあクレジット、まあ信用ではないんだけど、クレジットってちょっと曖昧な言い方しますけど、クレジットを得られるだろうと思うし、だってあ、こいつがやってるというのが分かれば、例えばあの野菜なんかも私が作りましたみたいなもんだ
よ、一息みたいな、
私が作りましたみたいなもんなんだわ、だからそういったところのクレジットがある程度意味があると思うんですよ、今後の仕事で。そうすると店を持つってことは私は意味があると思ってるし、でここをステーションとして、そのバネストをステーションとしてお客さん同士も交流もあるでしょう。で それでバネストっていう、まあ、私の存在があることによって、私の存在があることによって、まあ、あの様々なあのことが動くこともあるでしょう、うんうん、っていうのはあるんで、なかなかその辺はあるんですけど、そういったところは考えては動いてますけど、実際ネットがね、全てがネットが全て万能かって言ったらそうではないなと思ってますね。
テーブルトーク RPG もそうなんですけど、だからその結局身内で遊んだ方が一番面白かったりとか、
もちろんです、ね、もちろんです。いや、あのよくしたメンバーで遊ぶようにできてます。
アマゾンとかその和食さんで買えるようなものを、あのよくあの黒川のこのバネスさんまで行き着いたじゃないですか、
うんうんうん、
行けてて、そこからあのショップだったりとか、そういうところ、あれ、ショップじゃない、プレイスペースだったりとか、サークルさんにまだ行ききってない感はするんですけど、そんな感じですかね、
う
ん、まだ。
いや、だからそれは発展通りだと思うよ、うん、発展通りだと思うし、別にそこはあのどこまで関与できるかって分かんないけれども、うん、ただ私の中ではそこ、そういったこと、まあそういったところで遊ばれているもの、うん、そういったところで遊ばれているものの、やっぱりあのある程度の、まあ、責任とまでは言わないけど、ある程度やっぱ関心はあるんで、やっぱりあのそういったところに将来的にある程度アプローチできるんであれば、それはチャンスがあればと思いますよね。
ただサークルさんとかショップさんとかが増えたりとか、まあ、あの愛知県に限らずあるんですけど、
うん、
多分今ちょっとこれ聞いたかったんだけど、同人ゲームを多少扱われてるじゃないですか。
うん、バネスもありますね。
でね、あの、今同人がゲームマーケットも、ね、年々数が増えたりするんですけど、うん、同人ゲームについてどう思われますかね。
同人ゲームに関しては、はい、今は確かに多いですよね、うん、でちょっと懸念することがありますね、うん、これははっきりちょっと言える話で言いますけれども、うん、今だから、ね、ゲームマーケット合わせでまあおおむね作ってると思うんですよ、
うん、
ゲームマーケット合わせでおおむね作ってるんですけれども、ゲームマーケットに作る、もちろん納期があるからゲームマーケットに合わせなければいけないのは分かるんですけれども、やっぱり製品ゲームでもまあまああることはあるんですけれども、もう例えばやっぱりちょっと製品としてある、製品って製品じゃないけど、同時には製品じゃないからあれだけど、
うん、
例えばゲームを例えば作って、あと例えばもうちょっといろいろ、あともうちょっとバランスを調整できたりとか、
うん、
もうちょっと例えばいろいろなんか一手二手できるようなものを結局諦めてる可能性がちょっと否定できないんです今、
うん、
で同人ゲームに関しては、今はいいです、今はいいですけれども、あの私はやっぱりあの今後その飽和していく、まあ、じゃあ製品ゲーム飽和してるのかっていったら、まあ、製品ゲーム確かに飽和してるとは思いますけどただあの同人ゲームの場合今、まあ、2000円ぐらいかな、2000円か3000円ぐらいと、
う
ん、で簡単なカードゲームはまあおおむね多いよね、8割9割がそうですね。
そうですね。
で作ってらっしゃる方がやっぱりあの何度も、まあ、私ずっと言ってるのは、うん、失敗を恐れずにっていうのは分かるんですけども、うん、その作っちゃえばいいやっていう感じではやっぱり成長していかないと思うんですよ、
うん、
まああんまり人のこと言えませんけどね。
いやいやいやいやいや
だけどあの良いものを作るっていうやっぱりあの意識をその持ち続けてもらいたいですし、私のまあ理想論をちょっと言わさせていただくと、
はい、
あの今例えばゲームできたと、
はい、
同人ゲームできたと、
はい、
次のゲームマーケットの新作と並べても、うん、遜色ないものを作ってほしいんですよ。次のゲームマーケットに並べても遜色ないものを作ってほしい
んです。例えば大阪に出すんだったら次の5がゴールデンウィークにってことですよね、
うん、というかゴールデンウィークに出したものと、うん、大阪に出したものなので、もう大阪に出したものにある程度ちゃんとその支持が集まるもん。結局その次から次へと消費されていくじゃないですか。
まあそうですね。
まあ実際そうですね。そうした時にあのやっぱり同人だからこそこだわれる部分があるんですよ。商品あの商業だとやっぱりどうしてもその納期、まあ商業だと方が納期とか厳しいと思います。納期とか例えば効率とか例えばコスト計算とかしなあかんじゃないですか。でも同人だったら同人でやっぱり同人だったら同人で好きなように作れるじゃないですか。
そうですね、納期も、
うん、そう、そこになんか変なその納期主義とかそういったものを入れるのはちょっとあの私としてはちょっと、うん、なんか違うんじゃないかな、ナンセンスまでは言わないけどちょっと違うんじゃないかなって気がするんですよ。だから なんだろう、面白いものを作りたい、うん、こういったものを例えば面白いものを作りたい、俺は今面白いゲームを考えたんだとか、うん、であのみんなにやってもらいたいっていうものがやっぱ優先されるべきであって、うん、ゲームマーケットに出すことが目的じゃダメなんですよ、
うん、そうですね、
うん、ゲームマーケット出すことが目的、それはもう手段の目的にちょっと履き違えてるパターンになっちゃうから、うん、
参加することじゃないです
もん
ね、
うん、だから、まあ、参加することもいいんだけど、うん、いいんだけどさ、俺の中ではゲームっていうのをやっぱ自分がこれが面白いと思ってますってことをちゃんと自信持って出したりとか、うん、でみんなにやってもらいたいんだということをちゃんと出すってものがやっぱりあの同人の醍醐味だと思うんですよ、
うん
うん、だからまあ、例えば今ドラフトが今流行りなのかな、まあ、一時期は人狼だったよ ね、
そうですね、
人狼がいっぱい、人狼があった頃ってやっぱ人狼系のゲーム多かったけど、うん、今人狼系減って次は、ね、ドラフトとか、あとラブレターが流行った時はラブレターのようなゲームが流行ったよね、
そうです、
そうですね、うん、今ゲームは
だから、どうやったらやっぱ流行りを追っかけてるっていう話じゃないですか、うん、で流行りを追っかけるのは別に何とは言わないけれども、私はだからなんだけど、私としてはなんかそうじゃないんだよなって、だから私としてはやっぱり自分の考えたこれを見てもらいたいとか、あと、ね、こういった形でみんなに遊んでもらえませんかとかいう感じで、やっぱりそういったものの方が同人ゲームらしいかな、だからマネ、まあ、マネっぽいもいいんだけど、マネっぽいもいいんだけど、そういったものがやっぱりもう一段階あったら嬉しいかなって気はする。じゃあお前どうなんだって言われたらなかなか難しいんだけど、
いやいやいや、
でもゲームやってるじゃない
ですか、うん、でもグローブトロッターの時はやっぱりそこの妥協はしなかったですよ、
ね、うん、あ、グローブトロッターは、やっぱりそのゲームワーケットで売られてた時、中身もそう、中身 の、 その重さもそうですし、入ってる部品もそうですし、定番ゲームになりうるゲームには なってると思うんです
よ、ね、そうですね、皆さんのおかげで、2ヶ月でやっぱり1000個ぐらい出荷したらしいので、これは本当に皆さんのおかげなんですけど、
だからそのゲーム界の一連の流れがあるんだったら、どっかにどこに入れても大丈夫なような、
うん、
定番ゲームのゲーム
で、まあ、ありがとうございます。
グローブトロッターは本当にここで私有というか遊ばしてもらって、ね、ゲームマーケットで買ってやったんですけど、あれはそうですね、誰でも今のところは誰でも受けがいいですね。
ありがとうございます、はい、
ゲーム最初でも最後でも真ん中でも箸休めでもどこでも食べれるような感じで、あれはね、あれは本当にそれこそゴキブリポーカーとかそういうような定番ゲームになりうるだけのなんかスペックというゲームとかあると思うんですけど、
ありがとうございます。やっぱりね、じゃあ自分はどうなのかって話になった時に、やっぱそこを多分、まあいいやと、もう納期間に合わないからいいやっていうことだと、多分今の成績は出てないと思うんですよ。うん、だからやっぱり、なんだ、ゲームを作られる方にやっぱり思うのは、妥協したいかんとこを妥協しちゃダメかなと思います。妥協したいかんとこを妥協したら、やっぱりいろんな形で後悔すると思うし、だから皆さん同人ゲーム作られる方は皆さん頑張ってください、うん、はい、可能な限りマネストも応援できる範囲で応援いたしますので頑張ってください。
上さん、なんか質問とかありますか。
うーん、まあ、ゲームマーケット関連は、まあ、先ほども聞かれたので大丈夫ですけど、まあ、今のボードゲームの業界全体についてなんか、まあ、良い傾向と、あと
心配なところで、わかりました。まあ、喋る範囲で喋りますけど、良い傾向はさっき言いましたけど、桁が2つ上がった、うん、まあ、桁2つ上だろうと思ってますけど、ね、多分なんですけど、まずですね、印刷工場がもうちょっとあってもいいかなと思います。あ、まあ、もちろんそれは納期の問題もあるし、いろんなそのいきなり工場建てろって話もない、無理だからあれなんだけど、多分ね、今昨日ちょっと私、今日、1月23日ですね、はい、昨日1月22日に府警ホールで印刷こう印刷機械 の、 いわゆる展示会を見てたんですけど、
ね、
うん、見てたんですけど、結局印刷工場がまだまだその印刷工場はまたあるんですけど、うん、ボードゲーム、カードゲームの印刷ができるにもかかわらず、そこにまだ目がいってないんですよ。
うん、
多分。で、私が見た限りでも、そこに展示してある機械で、いくつか、まあ、3、4、5ぐらい、5つぐらい、あ、ボードゲームにうまく作れる、まあ、ボードゲーム的なものが可能じゃないかっていうのがあったんですよ。例えば、それこそカード、 ね、カードをその裁断して、うん、でカードを裁ね定型しかも名刺じゃなくて、うん、あのカードゲームのカードの大きさに裁断できるものもあったし、うん、で例えば角をズバーンと落としてくれるやつもあるし、うん、でそういったものそういった機械があったんですよ、いろいろ。それで見た時に別にボードゲームだってそういった普通のまあ普通って言っちゃおかしいけど、あの普通のって言っちゃいろいろあるかもしれないけど、印刷って言ってそういったところに例えば印刷してある程度値段が折り合えば、うん、値段が折り合えば印刷工場はボードゲームの印刷をしてもらえるかもなっていうことはあったんですよ。だからあの印刷工場さんに目を向けてもらえるためにはどうすればいいかっていうのはちょっと考えるようになりました。うん、一つはね。でもう一つは今これ同人の話にちょっとつながるんですけれども、はい、そろそろ、うん、日本人デザイナーとか日本人のためのゲームをオリジナルで作る、会社っていうか、があってもいいんじゃないかなと思うんですよ。同人の弱点っていうのは、やっぱ数がそんなに多くないことなんですよ。同人の弱点で数を多く取ると当然リスク踏むじゃないですか。
まあそうですね。
でそれはやっぱそのリスクって個人ではやっぱちょっと踏めないものはある。
額がそうですね。うん、
で売れるものはもうゲームマーケット終わったらない。で次の生産がいつかわからないなんです。
そうですね。
で残ってるものはやっぱり評価がそんなに良くなくて残ってるわけです。いやそれはやっぱりずっと残るじゃないですか。でそこで私なんかは思うんだけど、やっぱりまあいろいろその今後出てくると思います、こういう企画あの考え方出てくると思うんですけども、やっぱり日本人向けのその日本人の日本人向けの出版社みたいなのがあると割といいのかなとは思いますね。まだそういう動きっていうのはそこまで強くはないじゃないですか。
そうですね、うん、ないですね、
まあ
ね、
うん、自分のところのゲームのための自分の会社っていうのがありますけど、そうそうそうそう、
だからあのフリズマフリーゼみたいな 2F とか、うん、ね、あの BWitch のあのアンドレメイヤーさんとこの BWitch とか、あの D ね、あのレイナーストックハウゼン、ただもうすぐオルレアン来ますけど、オルレアンのとこのあのレイナーストックハウゼンさんとこの DLP みたいな、ああいう自分のゲームを、その自分のゲームをタイミングでクオリティ、ちゃんと自分のクオリティの責任のもと出す会社があってもいいと思う。もちろんその副業でも構いません、副業でも構いませんが、あのそういう動きは多分あると思うし、そういう動きを期待しております。私は
なかなかね、あれ欲しい、手に入らないです ごく、
うん、だからそうすると、うん、そうするとそういう人たちももちろんあの一人では無理だもんで、うん、ある程度例えばチーム組んで、例えばあのいくつか、例えば各そのまあ年に2回ぐらいでもいいわ、うん、その時に例えばあのこういうラインまあ 2点3点ぐらい出して、である程度在庫持ちますよみたいな感じ形であれば、やっぱり100個とかで売れちゃった、100個とか200個でもちろん100個とか、まあ、最近だともうちょっと多いかもしれないけども、やっぱり売れたって話になっちゃった時に、売れたって言った時に再販まである程度時間かかったりするわけですから、で結局多分そういう人たちっていうのはやっぱりこのゲームがどれぐらい成果が出るかっていうのもあれしてると思うので、まあこれはまあはっきり言って今私のわがままかもしれませんけど、こんだけ今販売チャンネルがいろいろあるといった時に、そういう試みは私は期待してますし、見込みはあると思いますよ、うんうん、私は見込みあると思いますね、楽しみですよ、待ってますだから、
うん、他に大丈夫ですか、あとは
大丈夫です、
うん、あとはですね、聞きたいことは他の店舗とかの連携とか、あとは出されるといったあの第2弾のグローブ取ったら続く
はいはいはいはいはいは
いいんですけど、
はいはいはい、
ありますかね、
他の店舗さん、今結局グローブ取ったの関係もうその前から、はい、あのジョイゲームさんとは、うん、連携を取ってやってますし、はい、もちろん何でしょう、いろいろまあ例えば東京とか大阪行くときにいろいろ、うん、例えば連絡を取り合ってるのは事実なんですよ、うん、私は。でまあそういう意味でフットワークが軽いという話もありますよね、うんうん、で桜さんとかって他店舗さんなんかはやっぱりいろいろ今考えてますけど、話せる範囲で話すとちょっとまだ話せる範囲だってなんか秘密があるのかって言ったらそういうわけじゃなくて具体的に決まってないんだけども、豊橋のボードゲーム共和国さんと、
はいはいはいはい、
昨日ちょっと、その展示会が終わった後に、その機械の展示会が終わった後に豊橋まで出張に行ったんですけど、そことちょっと一緒に、まあ、何かそのボードゲームを紹介する、うん、企画をやろうじゃないかということで、今考えてます。で、なんと、
はい、
なんと、
なんと、
はい、
キャラクターを作ります。
キャラクターを作るんですか？
バネ、
バネ、
違う、違う。
なん
と、はい、なん
と、
萌えキャラです。
萌えキャラ。
これは重大発
表が。萌えキャラ作っちゃいますか？
うん、なんでかっていうと、はい、まあ、そうやって言うと、なんだこいつはって話なんだけど、ですね、まあ、ボードゲーム共和国さんと、うん、バネストで、
はい、
まあ、ちょっと、お互いいろいろ話をしてたこともあるんですよ。話をしてて、まあ、共通で使えるキャラクターを使ってボードゲームを紹介をしたりとか、ボードゲームにぎやかだよってことをうまく伝えられるかなってことを、話しておりました、
はいはい。
まあ、今こうやってなんだ、幸いなことに放課後サイコロクラブ、
うん、
あ、漫画で、はいはいはい、で頑張ってるじゃないですか、ね、まあ、あんな感じとはちょっと違うとは思うんだけど、はい、あれはあれなんだけど違うんだけども、要はそういう形で、まあ、私がちょっと、私がちょっとボードゲームフィオクさんをちょっとたぶらかしてって言っちゃ失礼ですけど、そういう動きでお互い盛り上がっていきましょうかって話になって、はいはい、でキャラクターを使ってそのなんか、その、まあ、女の子だよね、多分、はい、女の子をその動かして、ゲームを紹介したり、その例えばボードゲーム共和国さんの活動を紹介したりとか、うん、いう話を、昨日してきました。
下娘的な感じですか？
あー、よかった。で、キャスティングはどちらかといったら共和国さんに持ってもらいたいので、豊橋が舞台になります。
面白い。
豊橋が舞台になります
。
うん、だからまだキャラクター設定はまだに ある程度決まったんですけど、うん、豊橋が舞台で実際にボードゲーム共和国さんに、うん、その出入りする女の子という設定で、うん、今年はそういう活動をしていこうかな。
すごい面白い。
いや、どうなるか分かんない
けど、まあね、これ共和国さん的には話も大丈夫なんだよね。
別にだってもうこういうことをやろうとしてるよって話なんで、別に秘密でも何でもないし、で、
もういいキャラつい。
なんでかっていうと、ボードゲーム共和国さんって、女性のスタッフがいっぱいいるじゃないですか。
ああ、そうですね。はい。
ここ女性のスタッフがいっぱいいて、で、結局、共和国さんの、まあ、国王はいらっしゃって、女性のスタッフがね、ある程度いらっしゃいますよね。で、そこでの活動が見えにくいと。何やってるか見えにくいと。で、自分たちを売り込むために、やっぱりなんか方法がないかしらっていうのは、もともと相談がありました。バネスに。バネスはバネスで、やっぱりゲームを逐一、なんか、うまく提供、うまくその、情報提供できる方法を、なんかやっぱりチャンネルアンテナ欲しいもんですから、話になった時に、まあ、いろいろ考えた結果、こういう考え方ってありかなっていうのを、ちょっと振ってみました。で、そしたら、まあ、向こうにとってメリットがあるように、やっぱり、俺もちゃんと提案しなければいけないので、舞台豊橋で、実際に、女性スタッフの中に、一人、新しい子が入ったらいいんじゃないのって話だったんですよ。そういう話です。だから、ちょっとどうなるか分かりませんし、ひょっとしたら、立ち消えになる可能性も否定できませんが、でも、そういう話で、昨日、うまく、話が、まとまったので、それをやっていきます。まだ話まとまっただけでキャラクター像とかまだ画像とかは出てきませんけれども、まだそこまでまだもうちょっと先になりますけど、そういうことをやろうとしています。はい、
やっぱ豊橋だとなかなか北区には来れませんからね。
と思うでしょう。
うん、
と思うでしょう。
うん、
なんと
バネスト豊橋店を作ります。
ああ、そうですか。
それもすごい重大発表が来たぞ。
ただしバーチャルです。
バーチャル。
だからバーチャルでバネストの豊橋店を作ります。登場人物として国王やらスタッフやら、国王やらスタッフやら私なんか出てくるんです。
ついに店舗系がフランチャイズ系
だけど、バーチャルなので多分クリックしてもできる。
ああ、なるほどね。
うん、
なるほど
そんな感じ。
面白いですね。
うん、
あとはオリジナルゲームの、
はい、 オリジナルゲームですけど、今、新しくちょっとやってるんですが、やっぱりなかなか難しいゲームを作るのは。で、バランス取るのは難しくて、ちょっと、どこまでうまくいくか分かりませんけど、準備はしてます。
カードゲームですか？
カードゲームだと思います。で、ただ、ちょっとやっぱり、延期になることになるでしょう。ですので、そこら辺はちょっと、延期になるでしょうね。当初はゲームマーケットに合わせようと思ったんですが、ちょっとやっぱりいろいろ諸問題、まあ、ルール的な問題があって、これどこまでできるかなって話になりました。はい。そんな感じです。
まだじゃあ、いつ頃っていうことも言えない感じです
ね。まあ、ちょっと言えませんね。ひょっとしたら、全部差し戻しになる可能性もありますから。ただ、まあ、形になるようにこちらは、努力したいと思いますので。
ブログ通ったのが面白かったんで、個人的には第2弾も、
やっぱりそれはそこにダップしちゃいけないと思います、ですので、まあそんな形で、
ね、そこそこ、他なんかありますか、聞いたところ。
大
体とりあえず聞いた感じになるんです
けど、長いよね、全部長く喋って
1時間70分ぐらい喋りました、
全然後編になる
んまあ別に構いませんけれども、だいぶディープな話もしてるはずです。
いや、すごい面白いですね。僕結構来てるはずなんですけど、初めて聞いた話も結構、
ありがとうございます。
いや、面白かったです。今度は僕毎回ラジオで告知してるんですけど、安田仁先生呼ばれたの、
2月1日に、ゲームサーバーネスの北障害学習センターで、まだ定員はまだ埋まってませんので、皆さんいろいろ新しい、多分ね、2月1日だから3月のゲームマーケット大阪の新作を多分お披露目すると思います。新しいゲームに興味がある方は、ぜひ来ていただけると、漏れなく試せると思います。で、さまざまゲームを準備して提供しますので、よろしくお願いします。
あれは何ですか、インストされる方はそのこっちが
やる、みんな持ち寄りだと思いますよ。持ち寄りでいいと思いますし、そんなに難しいゲームを持ってくることはないと思いますので、多分あれぐらいかな、必要なのは多分あれぐらいかな、ご参加、ご参加はある程度準備がいますけど、あとはそんな難しくないでしょうし、さらに言ったらやっぱり新作は安田先生が多分面倒を見て、ね、皆さんにご提供すると思いますので、
お話聞きたいですね。
あると思います。ちゃんとその時間も設けます。それでやるようにしますので、あとは将来的にですけれども、カルカソンヌ の選手権予選はやる予定でおります。
チャンピオンの店、
チャンピオンの店らしいですよね。で、枠をもうちょっと広げたいと、チャンピオン言っておりましたので、私はチャンピオンの言いなりになります。
なるほど、
中身です。あと、そうだな、あとはバネストとして言えるのは、ゲームマーケット大阪も出るし、春も出ることになってます、で、JGC に呼ばれてるんですけれども、まあ、JGC ちょっと元気ないんで頑張りたいなと思ってます。それはまあどんな形でもいいん で、あとはまあいつも通りだと思いますので、な感じかな。まあ好きなことを好きなようにやらせてもらってね、本当に皆さんのおかげで、もう皆さんのおかげで好きなことをさせていただいてるわけですけど、私はまあでもなんだかんだ言って、皆さんがいなかったら、皆さんのご指示がなかったら、私は干からびてしまいますので、食いっぱぐれて、ね、路頭に回ってしまいますので、本当に皆さんの。
皆さんが後ろにある大量のボードゲーを買っていくと思うんです。
ありがとうございます。
これ買ったらね、お財布吹っ飛びます。
ありがとうございます。
チョコ買えないですよ、チョコ。
でも本当にね、こうやってラジオを、ね、撮ることで、ね、皆さんのおかげになり、ね、こうやって皆さんは私の話が、興味があるかどうか分かりませんよ、だけどこうやってラジオのこうやって収録して聞いていただいて、面白ければそれは幸いです。
いや、でも面白いと思いますよ。
そう、まあ
レディオバーネストが始まった瞬間ざわってしましたから、
そうだ、
ね、中野さんが動くってことで、まだなんか新鮮さがみんなあったりとかする感じです
よ、ね、私みたいなもんなんてこのもう随分水も甘いも知ってる、ね、皆さんよく分かってらっしゃるじゃないですか。もう大したことやってませんけど、
いやいやいやいやいや、もう今後もお世話になります。よろしくお願いします。
すべてばっかりしてますし、
いやいやいや、そうですね。じゃあこちらのイベントの告知をしたいと思います、じゃあ2月2日に アナログゲームナイト。
すごいね。
第6回ですね。
だから、1月31日、2月1日、2月2日と、すごいです。3日連続でいろいろなんかいろいろあるね、いろんなとこで。
うん。安田先生のイベントな次の日ですね。
うん、そうだよね。
第6回、ついに第6回になりました。
賑やかだね。
もう、すごいですよね、2ヶ月に1回。
もう、これで1年です。
俺も行っていいの？
来てください、もう来てください。
来てください。
周り来てください。
周りざわっとしますけどね。なんかすごい人来てるね。うん、
いやもうぜひ来てくださいイベントお願い、うん、お願いします。
アニマルゲーム、
はい、アニマルゲーム
何か持ってきてもらっても大丈夫です
。はいはい、すいません。
時間は一応19時半から23時まで空いてるので、うん、19時くらいから部屋はあのバーは空いてますので、うん、チャージは1500円で、フリードリンクと、お菓子は食べ放題でアルコールと食事は別料金の方になりますので、はいはい、バネストさんのゲームもいっぱい持ってきますのでまたご紹介します、はい、グローブドッターも忘れますのでよろしくお願いします。あとですね、最近ちょっと新しい企画ができまして、はい、ちょっとお願いします、女子会を
あの前の、ま、なんか5回か6回かその辺の回で用意されてなぜかあのやることになってしまった、はい、あの女性だけで重いゲーム会をやろうという謎の企画がなぜかあのまとまってしまいました、うん、ただあれですね、あの 日時が、2月の28日となんとあのゲームマーケットの前日だったのですごくね人来ないかと。
いやでも名古屋でしょ、
はい、2月28日 の、 あのさらに夜で、一応17時半からを、22時半くらいを予定しております。夜なのであの頑張ってあの来てもらわないと来れない感じです。まあ、場所は、名古屋市の地下鉄の久屋踊り駅近くのジャムキッチンさんというところ、はい、で会費が、1500円程度、うん、まあ、基本的にはあの、まあ、大体重いゲームを1回やってあとはまあ時間があれば短時間のゲームをあの回すかなという感じ。
重いゲームって何どの辺するわけ？そこで今鎮座してるあのものもあるかな。
はいはいはい、あの、まあ、重量級といっても一応6時20分分からインスト込み、あの、セットアップ込みで24時間程度なので、まあ、そこまであの重いあのものすごく重いものはできないんですけれども、
シグラミストないね。
はい、ないですね。リブラシもないねって。
シグラミストもちょっと届かんね。
シグラミストはまあ頑張ればいいけど、
頑張ればいいけど
ちょっと難しいかな。
ちょっと届かんね。
って感じなので、うん、まあその程度のあの重量級ゲームが1回もあるっていう感じです。うん、で食事付きであの1500円で、まあ、ドリンクついてのデザートついてるのであの結構あの値段としてはあの、ね、お値打ちになっております。
はい、
はい、ただあの今のところその日程の難しさもあってあの参加者があの来ておりませんのでぜひぜひあのご参加ください。 あの、うん、あまりにも人数が集まらない場合あの女性限定というところ一部があの消されてあの男性もあの入り込む謎の会になります。
謎の会
ぜひ来てほしいです。
うん、あの女性限定だからやっぱ女性の方の支持が欲しいよね。
はい、
うん、だから応援したってください皆さん、はい、
よろしくお願いします。
応援してください。
重いゲームをね、
はい、
え、うちのその例えばキャラクターがある程度形作ればあれやん、そういったところに例えばお邪魔したってことも勝手にこっちで書くことできる。
ああ、なるほど。
なんか一人メンバー増えました。うん、
お邪魔した
とか。重いキャラですね。うん、重いゲーム好きなおもちゃってね。
はい、頑張ります
のでよろしくお願いします。
まあ頑張ってください。
はい、
まあ。そんな感じかな。
ですね、2月1日が、北区障害センターで、あの、矢崎先生の、マリアさんのゲーム会で、うん、2日が、うちが、審査会の、例えばアドリアンノさんで、うん、夜の、あの、アナログゲームナイト。うん、2月28日の、ゲームマーケット大阪前日会という名目で出てきた女子会ですね。
はい、
重いゲーム遊ぶ女子会の、イベントがありますので、
はい、
どれも。
ありが
とうございますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあですね、今回の収録はこの辺にしたいと思うんですが、うん、どうでしたか今回の収録は。
いや、もうちょっとなんか喋っていいんだったら喋ってあれだけど、まあでも随分長い間ねさせてもらってすいません。
いやいやいや
いやいやいや、うん、
別に水木奈の話でも別にしますけど
それはね、それはあと1時間必要だ、
うん、まあこの間ライブ行ったもんね。
そうですね、ライブ最高のライブ行ってましたね。
最高のライブ
でしたね。
最高のライブでした。すごかったんだよ。だって早見翔太出てたよ。
あ、そうなんか。
早見翔太出てた。早見翔太デュエットだよ。すごいよ。あとあの須原さんとか出てきたの。だからすごかったよ。うん、だからそんな感じでね、まあ。
どんな感じ。最後の最後にミスじゃないですか。
いや、大好きだもん。うん。 私があのどんだけ水木奈が好きなのは皆さんご存知なん
です。あ、そうですね。
うん、まあそんな感じで。
デビュートークやったことじゃなくても、あの水木奈の好きなの知ってます皆さんね。
らしいね。
いろいろツイッターかなり見たんですけど、水木奈の誕生日だから、うん、マネストは割引なはずだって言ったんですけど。
いや、なりません。なりません。
なりません。誕生日だから割引なはずだっていうの。
なりません。
なんすか。
なったらびっくりです
よ。そうですね。うん、あれですよね、あの自転車レースの時は割引ですもんね。
あれはあります。あのツールの時はやってますけどね。うん、どう
か。そう面白いなと思って行ったんですけど、
うん、
全然
出ちゃったんです
けど、
うん、すいませんでした。やれる範囲
今後もならないですよ、それね。誕生日一時
を終わりただまあファンを言うよね。でも
そうですね、
あのマイアン、そうだね、マイアン
個人名
をマイアン聞いてます。あんた俺よりすごいから
余命、うん、ですもんね、
うん、マイアンね、うん、前やノラちゃん、前やあの辺、そうだよ ね、
そうですね、
うん、あとうちのお客さん筋でも何人かいるしね。でうちのあの性能のうんちゃんも、
はい
はい、あの割と残念な方で、はいはい、残念って言っちゃ失礼なんだけど、はいはい、すごいね、うんちゃん水木奈々さんだから七、まあ七オタって自虐的に言うと七オタ、はい、七オタで王国民だよ。
ああ
すごいよ、もう大三元って感じ。
大三元ですね。
大三元、七オタで王国民で、七オタで王国民でほっちゃんのファンって言ったらもう
大三元だ。ああ、
これはすごい
大三元だと思って。ただやっぱり皆さん本当にね、こうやってゲームはこうやって頑張ってらっしゃいますので、皆さんどこまでバーネストが応援できるか分かりませんが、皆さんのご支持をよろしくお願いします。
いや、ぜひ、ぜひおもちゃのにあの萌えキャラが来るのもあれ
です。来るのかな、分かんないけど、まあ、そこまで設定上あれだけどね、設定上ね、バランスゲームは得意だけど、うん、ブラフゲームは苦手って設定らしいから。
ああ、すごい。設定上そこはできてるんですか。
できてるよ、これ。
ああ
結構できてるよ、
うん、そうですね、
な感じですので、まあ、はい、そういう形でよろしくお願いします。はい、
今日お話聞いて、
はい、はい、面白かったし、本当にここでしか聞けない話を、初めて出る話を聞いて、マジここ来てよかった、一番乗りと思いました。
一応真面目です。
はい、じゃあですね、はい、今回はですね、今回はじゃあこの辺で終わりたいと思いますが、この後またもう一本収録の方がありますので、
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、今回はこの辺でお別れしたいと思います。はい、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。